広報広島市民と市政です。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では令和7年2025年9月1日号第1部をお届けいたします。
皆様こんにちは。お変わりなくお過ごしでしょうか。秋の味覚の一つにサンマがありますが、今年は水温が高かったことで餌のプランクトンが多く、サンマの大きさは大きく、脂が乗っていてかつ豊漁ということで、店頭に並ぶ価格も下がっているとか。 DHA や EPA、ビタミン B 群も豊富ですので、上手にいただいて厳しい残暑を乗り切りたいものです。それでは内容についてのお問い合わせ先です。広島市役所広報課、電話 504-2117、 市役所代表電話は 245-2111、 担当課へは各課直通番号をご利用ください。ファックスは 504-2067 です。市の業務の一般的な問い合わせは教えてコール広島へ、電話 504-0822、 年中無休で8時から21時です。ファックス 504-2121、 8月6日年末年始を除いた平日8時30分から17時15分までです。声の担当は浜本と山田です。では最後までごゆっくりお聞きください。
目次、誰もが楽しめる公園に電子図書館がスタートします。国勢調査にご協力ください。農業経営者の研修生募集。子育てなどの相談はフラットへ。スクールサポートスタッフ活躍中。肘山公園にプレーパークを作ろう。広島市特別名誉市民の称号を贈呈。広島広域都市圏八市漫遊記第143回、今昔物語。人口と世帯、暮らしのガイド、区の話題。目次終わり。誰もが楽しめる公園に、インクルーシブな公園に関する意見を募集します。市は多様性を認め合い、安心して笑顔で自分らしく遊ぶことができるインクルーシブな公園づくりに取り組んでいます。問い合わせは公園整備課、電話 504-2393、 ファックス 504-2391 です。インクルーシブな遊具公園って何？インクルーシブは、すべてを包み込むなどの意味を持つ言葉。性別や年齢、障害の有無などにかかわらず、誰もがお互いに尊重し、心豊かに遊ぶことができる遊具公園です。今年度整備方針を作成。公園は本来誰もが心豊かに過ごすことができる場所ですが、障害などにより公園で遊ぶことが難しい子どもがいる現状があります。そのことを踏まえ、市はインクルーシブな公園づくりに取り組み、今年度整備方針を作成します。公園全体でインクルーシブを考える。障害の有無などにかかわらず、子どもたちが自分の好きな遊びを選択できるよう、さまざまな遊具を設置し、 誰もが同じ空間で楽しむことができる公園を目指します。遊具だけでなく、車椅子などでも使いやすい休憩スペースや駐車場、トイレにはユニバーサルシート、介助用ベッドを設置、遊具の下はクッション性のある舗装にするなど、利用のしやすさや安全面にも配慮し、公園全体でインクルーシブを考えることが重要です。公園の整備後は、インクルーシブ遊具の利用方法、駐車場からの移動経路、トイレの位置などの情報を積極的に提供、より多くの皆さんにインクルーシブな公園を知ってもらえるよう取り組んでいきます。インクルーシブ遊具のある公園、市内には現在、秋区の瀬野川公園にユニバーサルブランコ、音を楽しむ遊具、トランポリンがあります。また中区の広島スタジアムパーク中央公園広場に、揺れを楽しむ遊具、ネットブランコ、感触を楽しんだり音を楽しんだりする遊具を設置しており、多くの人に親しまれています。リポート。中央公園広場で話を聞きました。ネットブランコで遊んでいた川村さん親子は、座った状態が難しい娘もハンモックのように寝て安全に揺れを楽しめています。遊べる遊具があればいろんな公園に連れて行ってあげたいと話します。この広場に初めて来た上本さん家族は、普段遊具を怖がって一人で遊ばない娘ですが、ネットが二重になっているのを見て安心したのか、積極的に遊んでいてびっくりですと意外な姿に笑顔を見せます。遊具を回して遊んでいた山田さん親子は、触ったり揺らしたり全身を使って遊ぶのが好きですね、お出かけしやすいようにトイレなど設備が充実したハード面と、公園の情報が入手しやすいといったソフト面の両方が整った公園が増えてほしいですと話します。アンケートにご協力を。インクルーシブな公園の整備方針を作成するために、市民の皆さんの意見を募集しています。公園を訪れるすべての人が楽しめる公園整備につながるよう、皆さんの意見をお寄せください。回答方法。回答フォームで9月15日祝日までに。 SDGs 持続可能な開発目標。この記事は主に SDGs の11、住み続けられる街づくりをのゴールの達成に役立つものです。この記事の問い合わせ先は、公園整備課、電話504-2393、誰もが楽しめる公園にでした。
電子図書館がスタートします。9月2日火曜日から。時間や場所を気にせず、インターネット上で電子書籍を読んだり、オーディオブックを聞いたりすることができる広島市電子図書館。一律図書館の利用登録でサービスを利用できます。問い合わせ中央図書館、電話 222-5542、 ファックス 222-5545。 いつでもどこからでも、スマートフォンやタブレット端末などを利用して、自宅や外出先などからアクセスできる電子図書館が9月2日火曜日午前9時からスタートします。市内に在住か通勤通学している人が一律図書館の利用登録を行えば、無料でサービスを利用できます。なお、通信料は利用者の負担です。おすすめポイント。貸し出し、返却の手続きは不要。調べ物にも便利。学びに役立つコンテンツを中心に、約4300点が利用可能。紙の本が読みにくい人にも。 一部の書籍は文字サイズ、背景色の変更や音声読み上げ機能に対応、オーディオブックを聞くことができる、ナレーターによる朗読が楽しめる。利用するには一律図書館の利用登録が済んでいる人は、1、一律図書館ホームページからマイライブラリにログインします。ログインするためのパスワードが不明な人は、中央図書館、電話 222-5542、ファックス 222-5545 へお問い合わせください。2、木の伝のバナーから電子図書館を利用できます。一律図書館の利用登録がまだの人は、お近くの一律図書館の窓口で申し込むか、一律図書館ホームページから申請を行ってください。なお、ホームページからの申請後、2週間以内に一律図書館の窓口で貸し出し利用券を受け取ってください。中央図書館は9月1日月曜日から臨時休館のため、その他の一律図書館をご利用ください。検索は広島市立図書館で。電子図書館がスタートします。でした。国勢調査にご協力ください。国勢調査とは、5年に一度人口や世帯の実態を明らかにするために行われる日本の最も重要な統計調査です。日本に住むすべての人が対象です。問い合わせ、政策企画課、電話 504-2012、ファックス 504-2029、各区区政調整課、電話、ファックスは後ほどご紹介します。日本の最も重要な統計調査。10月1日、全国一斉に国勢調査が行われます。1920年の第1回調査から5年ごとに実施され、今回で22回目となる重要な統計調査です。人口や世帯の実態を明らかにするために行われ、調査結果は、生活環境の改善や防災計画など生活に欠かせない行政施策や民間企業や学術研究団体などの様々な分野で幅広く活用されます。調査票の内容は厳重に保護。調査員をはじめとする国勢調査に従事する人には統計法によって個人情報を保護するための厳格な守秘義務が課せられます。調査票の記入内容は、統計に関する目的以外に使用することはありません。調査員は、顔写真入りの国勢調査員証を携行。国勢調査を装った詐欺にご注意を。調査員を装った不審な訪問者や、不審な電話、電子メールなどにご注意ください。国勢調査では、金品を請求することは一切ありません。また、預金、収入などに関する調査項目もありません。国勢調査の流れ。9月下旬ごろ、調査票の配布。調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。10月1日時点で日本に住むすべての人が対象です。一人暮らしの学生、新生児、日本に住む外国人も対象です。回答はインターネットでの回答が簡単で便利です。インターネットで回答する人は、調査票を受け取ったらスマートフォンやパソコンなどで各自回答。紙の調査票に記入して回答する人は、10月1日水曜日から記入後 郵送または調査員に提出。10月8日水曜日までに回答・提出完了を。国勢調査について詳しくは国勢調査2025キャンペーンサイトで。問い合わせ各区区勢調整課。各区の電話番号です。中区 504-2543、 東区 568-7703、 南区 250-8933、 西区 532-0925、 浅南区 831-4927、 浅北区819-3962、 秋区 821-4903、 佐伯区 943-9703。 各区役所のファックス。中区 541-3835、 東区 262-6986、 南区252-7179、 西区 232-9783、 浅南区 877-2299、 浅北区 815-3906、 秋区 822-8069、 佐伯区 923-5098。国勢調査にご協力ください、でした。農業経営者の研修生募集。広島活力農業経営者育成研修では、農業に意欲のある人を農業経営者として育成し、就農後のサポートまで一貫して行います。新たに来年度の研修生を募集します。問い合わせ、農林水産振興センター、電話 842-4421、ファックス 845-4350。市内での就農をサポート。小松菜などの施設野菜での就農をサポートする広島活力農業経営者育成研修。平成9年にスタートして以降、52人の研修修了生が農業経営者として活躍しています。初めてでも安心の就農パッケージ。新規就農の際にハードルとなる農業技術の習得や農地の確保、ビニールハウスなどの施設整備は市が関係機関と連携して行います。また、ビニールハウスなどの施設は、研修修了生に定額で賃貸するなど、物価高騰に対する支援も充実しており、農業未経験者でもスムーズに就農できる仕組みを整えています。来年4月からの農業研修生を募集します。専業農家を希望する人には、研修名、広島活力農業経営者育成研修。対象者は、昭和58年3月2日から平成20年4月1日生まれで、就農までに市内に居住し、研修終了後、斡旋する農地に野菜千作で就農する人。定員は、若干名。期間は来年4月から1年11ヶ月間。日時は原則平日午前8時30分から午後5時15分。定年後のセカンドライフとしてや、兼業農家を希望する人には2つのコースがあります。1つ目は生産販売農家育成コース。対象は、大正市町に農地を持つ人か、新たに農地を借りて就農する人で、研修終了後に生産した農産物の出荷・販売を行う人。定員は20人。 期間は来年4月から1年間。日時は月曜日と金曜日の午前9時から午後3時。二つ目は栽培技術基礎コース。対象者は大正市町に農地を持つ人か、新たに農地を借りて就農する人で、研修終了後に生産した農産物の出荷・販売を行う人。定員は1、2ともに各10人。期間は来年4月から1年間。日時は1は月曜・水曜日のコース。2は水曜日・金曜日のコース。時間はいずれも午前9時からお昼12時。申し込み。所定の申し込み書で11月28日金曜日筆着までに、各研修の要件や対象者などの詳細と申し込み書は、農林水産振興センターホームページで。農業経営者の研修生募集でした。
第1部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@hiroshima.lg.jp です。続いて第2部をお聞きください。